幽霊と対象ごとという話があるんですけども、こんな中幽霊を見たという経験を新吉はするんですね。その頃入った仕事が旭川あけぼの町の遊郭宝春亭でした。女郎が10人ほどいるようなところだったんですね。大工は女郎が眠りにつく朝方からトントンカチカチを始めるわけですね。そこで遊郭が繁盛して、まあ、増築を、の工事を頼まれたわけです。もちろんまだクリスチャンではありません。昼過ぎに女郎たちは起きてくるわけですね。その中にハッとするようなすごい美人の女郎の天竜姉さんがいた、まあ、川の名前のような、女郎がいたわけですね。一番人気の、売れっ子であるわけですね。その、天竜という売れっ子がいるわけですけれども、ある時に6月のある日に1階下が2階で仕事しておりましたら1階がやけに騒がしいと、師団の憲兵隊から天竜姉さんすぐ来いという電話が入ったというわけですよね。でそれから何があったんだろうと思って1ヶ月後またその宝春亭から仕事の依頼、物置を作ってくれないかと言ってみると、あの天竜姉さんが性器がない、目の下にクマができやつれている、聞いてみると、新さん私この頃眠れないんだよ、幽霊って新さん見たことあるかい、今夜私の部屋に泊まって来てみてくれないか、来てみれば分かるんだ、ちょうど10年以上過ぎることなんだという頃なんだというんですね。でこれはどういうことだったのかということなんですね。実は、この馴染みの客が、沼で自殺をしてしまった。第七師団の主計将校、まあ、つまり会計を預かる将校だったんですね。この天竜に惚れてせっせと通ったけども使い込みが激しくなって額が膨れる、軍法会議で処罰されると分かっても諦められない、いよいよ使い込みが激しくなる、しかしついに恐ろしくなって公金にはもう氷と手を出せなくなる、もう遊郭で遊ぼうお金がないから仕方がないので宝春亭の周りを昼も夜もうろつくようになる、もう何か恐ろしげな、風体になっていく。ある日のことを目が座ったような顔をして一遍でいいから天竜になせてくれというふうに来る、この宝春亭の、主人もですね、これは危険だと思うんですけども、このままでは帰りそうもない、そこで30分だけだという宣言をつけて家の中に上げてしまう。男はそわそわしている、小女が茶を出す、男がトイレに入る、見ると座布団の一角が盛り上がっている、開けてみるとそこに合口ドスが隠れている、ね、そこを男が戻ってくる。これはやばいということでですね、遊郭の主人が天理を隠す、男は師匠らしく方針を出ていく、そして沼の端で喉をついて自殺を試み、ところが死にきれない、通行人が見つける、ポケットの所持品から軍人だと分かって憲兵隊に連絡をする、病院に担ぎ込まれる、助かる見込みはない、何か言い残すことはないかと言うんですけども、喉をついてますから口をパクパクして声が出ないんですね。髪を出すと拳の力を振り絞って宝春亭の天竜に会いたいと書いてあるんですね。この永寿病院というところから宝春亭までは4キロもある、そこに天竜が人力車で駆けつけるが、すでに 2,3 分前に死んでいる、落命した。それからのことなんですね、幽霊が出るようになったのは。新吉もですね、姉さんじゃあ今夜明日は姉さんの客になるよと、まあ、言うわけですよね。しかしもちろん、遊ぶわけではありません。またこの、女郎になる哀れな娘たちの、身の上をつぶさに知っている、この新吉はですね、とてもではないけれどもそのような遊びの客になるつもりは元からない。しかし、この天竜が恐れているその原因をどうしても一緒に私と突き止めてほしいと頼まれて、その部屋に行くことにしたわけですね。ところが一向に幽霊に出てくる気配がない。 十二時の周りが何もない、まあ、心配していたけれども何のことはないと思ったその瞬間、不意に床の間に置いてあった大正琴が鳴り始めた、まあ、全身が総気だった。大正琴がずっと鳴り続ける。恐る恐る床の間に目をやると途端に大正琴がぷっつりと鳴り止む。すると蚊帳の外にぼーっと何かが立っているように見えた。それからまた大正琴が、じゃらじゃらとなる。同じことがもう一度起きる。ぼやーっと何かの人影が見える。まあそれから 2,3 日というものを悪夢を見ているような嫌な心地が増したということなんですね。この時新吉は、ああ人間の常識ではわからない世界があるんだと。幽霊を見たのは動かしようのない事実だ。人間は小利口なことを言うようになったけれどもまだ何も本当は分かっちゃいないんだと。そういう世界があるんだと、まあ、いうことをですね新吉は感じるようになるんですね。ところでこの大正琴はなぜとこの間に置いてあったのか。これは自殺した男が小樽の博覧会から天竜にお土産として買ってきたものだったそうなんですね。でも燃やそうにも旗たりがあってはいけないと言って床の間に置いてあった。それが毎晩毎晩順次を過ぎると鳴り出すという不気味な現象が続いていたんですね。まあ、その後天竜姉さんはもらい受ける人がいて旭川のお金持ちにもらわれていったということでありますけれども、なんとも、気味の悪い経験を新吉はしていくわけであります。それから時は過ぎて向かい病院の話になります。それは、沼崎重平というクリスチャンの先生ですね。その先生とは結局30年間のお付き合いになり、またその息子さんともお付き合いが続き、もう合計50年の長いお付き合いになるわけですね。このクリスチャンの沼崎先生は一度も不愉快な顔をしたことがない。分け隔てがない。相手が医者であろうが職人であろうが非常に丁寧に尊敬を込めて扱ってくれる。ところがあろうことか新吉がそこで大失敗をしてしまうんですね。そこで頼まれた用をしていた時に、いわゆるこう幻能というものがありますね。幻能を使っていた時にすっと何かの拍子に、工房の筆にも誤りとありますけれども、あの幻能が手からすっ飛んでしまったんですね。それがヒルヒルと飛んでですね、レントゲンの真空管をバシャーンと割ってしまった。当時真空管ですからね。真空管というのは当時1本50円100万円の時代です。まあ50万円とか100万円とか1ヶ月分の賃金でも足りない、その、真空管を割ってしまった。それでもう看護師さんが顔が青ざめてしまって、あんたどうするの、いや働いて弁償します、あんたに働いて返せるお金じゃないでしょう。まあこれは先生に直接言わなければいけない。沼崎先生本当に申し訳ございません、必ず弁償いたします。あ割っちゃったかね、あそうかい、いいよいいよ新さん、人間に過ちはあるからね、いや弁償させていただきますので。いやいや何も新さんが壊そうとして壊したわけじゃないんだから、いいよいいよ。もうこの沼崎先生が本当にあの、感激になったとなくですね、このまたクリスチャン人生を応援してくださるご夫婦となっていくわけであります。3番目の妻との出会い、宿敵との出会いというところなんですね。まあ、ここからが面白いところなんですけども、時間がもうだいぶ例によってきてしまっております。それから半年後、院長夫人から夕食に誘われますね。食前の前に先生が祈ります。新吉はなんかお尻がこそばゆいような気持ちですね。で、いなり寿司のおいしい食事が終わると、新さんあんたうちの病院に好きな子がいるんでしょと、こういうふうに奥さんが言う。でもですね、確かに美人看護師さんが3人いるんですけれども、一体誰のこと言ってるのか新吉にはとんとわからない。新吉がからかったりいろいろ冗談を言うもんですから、特にあの子に気があるんだというふうに院長夫人は、まあ、早合点したようなんですね。でも新吉にとっては その看護婦さんの女性たちは可愛い人たちではありますけども、とてもとてもその結婚を考えているような相手ではない。なぜならば心には恋人がいるからですね。あの千鶴子さんですよね。今も忘れられませんからね。でももう千鶴子とは別れて、もはや結婚はできない身となった。すると、先生夫妻は言う。なんなら私たち仲人になってあげてもいいんですよって。そこまで言われても、新吉は3人の看護師さんのうちの誰のことを言っているのか全然わからないんですね。あの子かな、この子かな、あの子かなっていうふうに思うんですね。わからない。でもこの沼崎先生夫妻が勧めてくださる人であるならば間違いないだろうと。もう千鶴子とは結婚できないんだしって。そこで新吉は覚悟を決めて、結婚する気はなかったんですけども、じゃあ先生奥さんよろしくお願いいたしますってこうやって言うんですね。そしたら、奥さんが言いました。ああよかった、これで奈美ちゃんも大喜びでしょう。あ、奈美子さんかと。そこで初めて相手が分かるというようなことだったんですね。まあ、実は憎からず思っていた女性であったんですね。新吉25歳、奈美子18歳のことだったんですね。そして披露宴は丸一というところで行いますが、それがなんと千鶴子の家だったんですよ。そしてそこで披露宴が行われて、いろんな人からこう杯についてもらって、いい嫁さんもらっただねえかというふうにみんなから祝福される。そして商用達しに廊下に出た時に、そこに赤ん坊を抱いた女性が立っていた。どうも披露宴の様子を廊下からずっと伺っていたらしい。なんとそれは千鶴子だったんですね。それは番頭と結婚をして所帯を持って後を継いだ千鶴子だったんですね。赤ちゃんは大体言いましたけども、妙に不幸せに、見えたということなんですね。それはそれで、二人の運命はここで別れてしまった。しかし非常に性格朗らかな奈美子のおかげで人並みに幸せな結婚が、できたということなんですね。そしていよいよ、この、岩に立つというですね、この小説の中でも悪役の代表という赤木勝蔵との運命の出会いがあるんですね。あるみぞれの降り出しそうな初冬の日のことであったんです。新婚の妻、奈美子とですね、活動写真、今でいう映画館の帰り道に、帰ろうとしてまいりますと、若い男が4人道を通せんぼしている。なんとか通してくださいませんかって、通れなければ勝手に通ればいいだろうと言って通ろうとすると、またそこを塞ぐ意地悪をするわけですね。そうして、売られた喧嘩は、買わないかと言ってですね、それで、奈美子さんを安全なところに、避難させておいて4人をですね、もう退場してしまうわけですね。喧嘩になったら新吉にかなうものはない。それで、履いてる下駄をかがんでですね、相手を油断させておいてから履いていた下駄を持って、それで一番のリーダーと思う男の顔顔面をガクーンと殴ってですね、パッパッってやって、そして相手の男たちをですね、殴りまた蹴り、映画で見るような大活躍劇を演じてですね、そうして、逃げる男のところには下駄をピューンと投げて、それが頭にカクッと当たってですね、本当に絵に描いたような、撃退をしていくわけですね。男は、第八車を見つけて、新吉のところにガーッと押し寄せてくるんですけども、ひらりと第八車に乗ってそれをジャンプして、男を羽交い締めにして打ち倒してっていうようなことで4人を撃退するわけですね。で、このリーダーの男はあろうことか交番に逃げ込むわけですよね。 それで、一部しか見ていないこの交番の警官はですね、追ってきた新吉が、いけないんだと思ってヤクザをかばうわけですよね。すると新吉は言う、どっちが悪いか見分けもつかねえのかおめえには、というふうにですね警官を叱る。そして、この嘘を言う男に、お前正直を言え、言わなきゃただじゃお金ですよ、お前の顔忘れねえからな。するとやっと正直に告白する。交番は前は人黒山の人だかりということですよね。でも波子を帰らせますけれども、まだ腹の虫が収まらない。そこでこの男が交番で取り調べが終わった後をね、そっと後ろからつけていく。師団通りを過ぎ、すずらん通りを過ぎ、五六丁曲がって、右のところを暗い道に入っていく。すると二三丁行くとバカでかい家が建っている。それが、赤木勝蔵というですね、地元のヤクザのいるその家だったんですね。派手な喧嘩を予想して、真っ黒い、く見えるその溝、ドブの杭を2本ですね引き抜いて、そして、家に入ってですね、2階に話も聞かれる、2階に上がっていく。事務室から、らしいところから話が聞こえてくる。そのバーンと開いて戸口に仁王立ちになる。やるども出てこい。で逃げ損ねた男が例の男ですね、げんこつで、殴りつける。そこへ子分を五六に従えて赤木が登場してきたわけですね。赤木勝蔵です。どうしたわけのと言ってですね、この親分が出てくるわけですね。まあ、表向きは古物商なんですけども、裏ではゆすりたかりが専門の、まあ、町のダニだったんですね。面白いやつだ、どうだ飲んでいかねえか、とこういうわけですよね。そして、多勢に無勢でここはうまく引き下がるには言うことをとりあえず聞くしかない。新吉も腹を決めて、この赤木の後についていく。するとそこから本宅へと行く。まあ、お目かけさんが7人6人いるんですね。だからそれぞれのお目かけさんの家と本宅と7軒こう家を、まあ、持つというようなことなんですね。それで新吉が大工だと知って家の建て替えを頼んでくる。まあ悪い気はしない、悪党であるけれどもなかなか侮れない。すると、この赤木が言う、木を連れてこい。目の前に現れたのは、あの小学校でいじめをしていたひょろひょろっとしたあの赤木九太郎だったんですね。女物の柄の服を着ているということでバカにしたあの九太郎がこのヤクザの赤木の息子だったということですよね。そしてついにですね、彼はこの赤木から、大きな、家の、建築を頼まれるということですね。これが後に赤木御殿と呼ばれる、立派な屋敷になっていくわけですね。まだ27、8歳なのにですね、ある意味で新吉を見込んでこんなに大きな豪邸の建築を一手に任せたわけですよね。まあ、大工冥利に尽きるというか、まあ、悪い気はしなかったということですよね。ところがこの赤木御殿には、特注で奇妙な仕掛けを作らされたんですね。なんとですね、非常に広い、一軒もあるような階段、幅のある階段の背後からですね、実は、また秘密の階段があって、そしてそれは二重になった押し入れにつながっているということですね。つまり客間の押し入れが台所から上ってくる秘密の階段の押し入れにつながっていて、それは仕切られていて戸で開けられるんですけれども、つながっていて台所からその気になればその、客間の方に行かれる、あるいは客間から台所に逃げられるというそういう仕組みになっているんですね。なぜこのような奇妙なことをするのかと思いながらも、これらは警察からの手入れがあったときに逃げるための、算段だろうと、まあ、いうふうに考えるわけですよね。それから、巧みな罠が仕掛けられます。2年後のことだったんですね。年の暮れも迫った夕方に、電話がかかってくる。 まあ、当時電話はそうそう家に置くほどのお金持ちはいませんから、近くの雑貨店の電話に呼び出しがかかってくるわけですね。赤木がぜひ会いたいと新さんに言っているというふうに2号からの電話ですね、まあ、2号というのはおめかけさんの2号さんということですね、たっての用事だと言われて出かけないわけにはいかない、折りやすく吹雪ですけれどもその中を出ていく。ところが何時間待っても待っても出てこないんですね。もうこれ以上待てないと言って帰ろうとすると、そこでおめかけさんの2号さんが、そう言わずにもうちょっとあの人もなんか急用が入ったんでございましょうとかなんとかかんとか言って、さあさあもう一杯継ぎますからとかなんとか言ってですね、足を止める。で帰りかけようとしてもこれ以上待てないと思った夜の11時半、赤木がようやく帰宅をする。そして、いやいや新さん申し訳なかったね、いろいろ用事が入ってしまってねなどと言ってうまく言い抜ける。実は、うちの、本妻が、新さんの腕を見込んで、本宅も新築をぜひ他の大工じゃなくて新築さんにお願いしたいと言ってるんだが、それを受けてもらえないだろうか、まあ、こんなようなことを言うわけですよね。で、まあ、それは悪い話じゃないなというふうに思っておりますとですね、新さん実は、もう一軒出かけるところがあって、ここで出かけなければ、日が変わらないうちに出かけなければ、1000円儲け損なってしまうんだ、悪いな、それで今日は、男がこの家には一人もいなくなってしまう、若い衆も誰もいなくなるから用心棒と思って、新さん今日はうちで泊まってってくれねえかと、こういうふうに言うわけですよね。もう新吉もよほども疲れてしまって、それで酒も多少入ってもう眠くなってきたところでもありますし、外は吹雪ですからね、まあ今日は用心棒を兼ねて、まあ泊まっていこうと、上がったと、泊まっていくには構わないと、まあいうふうに、いやありがとう、さすが新さんだ、助かる助かるなどとうまいこと言って、赤木は姿を消していくわけですね。それで、俺はどこに泊まるんで、2階の一番奥の客間が寝室だというふうに聞いて、もう自分が建てた家ですからよく分かってるわけですよね。 あそこかということで行ってみる。するともうですね、部屋が暖房してあって温まっている。で、布団が敷いてある。しかもその布団の模様が何やら生めかしい模様の布団であるというわけなんですね。そして、さすがの新吉もなんか怪しいなと思ったんですけども、この日の疲れでうつらうつらと、してきたわけですね。すると襖がスーッと開く音がした。それはおめかけさんの二号さんが、襖を開けて入ってきた音だったんですね。まあ、たぬき寝入りをして知らんふりをしている、何か用事でもあったのかなと、ストーブでも見に来たのかなというふうに思っている。するとですね、スルスルスルと着物の帯を解く音がして、ひいじり面一枚の長襦袢姿になってしまう。というふうに薄目を開けて見ているとですね、この二号さんは、布団のそばにまで来て布団をめくって新吉の布団の中に入ってくるんです。その時に新吉がパーンと飛び起きてですね、何するんで、見損なうね、俺は赤木のようなスケベじゃねえんだと言ってですね、その瞬間新吉はひらめくものがあったんです。あの押し入れですよ。パーンと押し入れを開けてみ、するとそこにどっかりと赤木活蔵が座っているわけですね。つまり脅しゆすりの種にしようとしてたわけですよね。見たぞ、俺の目かけに女に手を出さ、一生がいじめ抜くっていうね、そういう罠だったんです。やい、なんて真似をしやがるんだ。いや、別段悪いんでやったわけじゃねえんだよ、あんたの心をちょっとばかり試してみただけなんだ。何せ新吉さん新さん、あんた男前だからね、だから、女にモテるだろうと、そんなあんたがどうするか、俺はあんたの心をちょっと試しただけなんだ、堪忍堪忍 腹が立つ。しかしもうこれ以上、争っていてもこんな男に説教しても無駄。そして、布団に潜って、まあ、寝るわけですね。翌朝9時ごろ目を覚ましてみるともう赤城はいない。あのお目かけの2号さんも決まりが悪いような顔をしている。そして、まあ、ぽつりぽつりと2号さんの話を聞く。あんたなんであんな男のあんなような男の目かけになったのかと。するとですね、涙もハラハラと流しながら話をする。私ね、実はここで事務員も募集しているという張り込みを見たんでございます。そして事務員に雇ってもらえるかもしれないと思って行ったその日にあいつに手ごめにされてしまったのですと。それ以来日陰の人生、他のお目かけさんもみんな似たり寄ったり、あいつは赤城じゃねえ、アコギな野郎だ、本当に腹が立つ。そうすると、この、やり方でいわゆるつつもたせというふうに言いますよね。男女が組んで、男をはめるというですね、やい俺の女に手を出しやすだあの、出しやがったなって、こういうあの男をはめる、まあ、上等手段ですよね。そういうことで覗いて揺する。結局赤城商店と、いやいやながらに取引を続けざるを得ない、保険外交員元小学校校長先生も同じ手口、銀行員も魚の親父も食堂の息子も用品屋さんも旭川で新吉が知っているざっと30人ぐらいは皆この手で赤城の毒牙にかかってしまったんですね。でもこの二号さん曰く、赤城のこの悪どい手口に引っかかったのは70人は下りませんって。唯一引っかからなかったのが新吉です、ね、お経をあげに来るお坊さんも引っかかった。でもこの二号さん曰く、でも新さん、社長は昨夜つくづくと言ってましたよ、あんなおっかねえ野郎は初めてだ、全くたまげた野郎だなって言っておりましたとまあここは福間殿だと、火を放って焼き払ってやりたいと。でもですね、北国の大工は4月から11月までが稼ぎ時で、冬はろくな仕事がありません。今と違って信用保険もない、嫌なやつだと思いながら新吉も縁が切れないでいるということですね。そこへ生涯最大の危機がやってまいります。まあ本宅も無事に建ったんですね。支払いも滞りはないと。で今度はね、社屋を建ててほしいというわけですね。何言ってんで、この古物商なんていうふうに表向きはそうだけれども、その地元のですねスキャンダルを専門とするゴロツキ新聞を発行してですね、あることないことを書いて、その、世間の評判を貶める、それと引き換えにゆすりたかりをするというですね、まさに暴力団ヤクザの手口、まあ、こういうことをやっている男が社屋とは何を言っているのかというふうに言うわけですよね。で、しかし仕事をしないと自分も生活ができないしという狭間で、まあ、新吉も悩むわけですよね。自分には大きな家族があるわけですよね。まだ母も父も養っていかなければならない。ところがある日仕事に行った黒木病院での出来事でありますけども、奥さんの顔が悪い、今日4時に赤城というヤクザがやってくるんですと、こういうことで、何を奥様そんなにというふうに言いますと、ああっていうふうに新吉ははっと心みにひらめくものがあった。実はこの黒木医院というところにいるお医者さんの一人で若いお医者さんがいるんですね。結婚もしている、子供もいる。ところがですね、この黒木院の看護婦に手を出した、まあ、これがですね当時評判になっていたわけですよね。それでそれをゆすりたかりの材料にしようと、まあ、していたわけですよね。 それを聞いた新吉は、黒金の、院長夫人に言う。なーに心配することありませんや、赤木が来たら足を呼んでおくんなさい。いや新さん、あのマムシの赤木ですよ。なーに、マムシだろうとサソリだろうと構いませんよ。こういうふうに、まあ、院長も心配顔で、この旭川には赤木に勝てるやつはいませんからねと心配顔である。まあ、心配ご無用ですというふうに。そして玄関に来客があったと告げる住民の声がする。赤木が子分を連れて来たわけですね。新吉はさっとですね、ついたての陰に隠れます。赤木はまさかついたての向こうに新吉が潜んでいるなどとは夢にも知りません。赤木は言葉巧みに、いやー先生、大変な繁盛ぶりですな。この病院であるならば一日で我々貧乏人の数ヶ月分の収入が終わりでしょうなどとうまいことを言う。あ、こうやって人の金をむしり取るんだ、うまいやつだな。ところで先生、先生の病院には奥様のいる蔡君のいる若い先生がおいででしょうって、あ、ゆすりたかりがこれから始まるなと思った時に、そこから新吉がついたての陰かパーッとですね、姿を現して、いたらどうしたってんだと新吉がこう言うわけですよね。皆さんこれね、映画にしてみたらいいなと思うんですけどね。そうするとさすがの赤木もびっくりしてですね、新さんじゃねえかと、おい、ここは足の出入り先でね、いや、ちょっと用事が入ってきただけなんだと。何の用事だい、足にも話がある、例の御殿の話だがねって。例の御殿というのは、あの仕掛けをしていろんな人色仕掛けで罠にはめてですね、金を取るってアコギなことですよね。あの御殿の話もしてやろうかあ、それは勘弁、それは勘弁って言って、さっさとも退散していった。もう分かった、もう二度とここには来ないからって。で先生夫妻ももう事なりきにあっと驚いて、旭川にあの赤木よりもはるかに強いやつがいたんだということでですね、まあ新吉にもう本当に、感謝感謝の、嵐だったんですね。すると、黒木先生はこういう、これはほんの気持ちですけれどもって言ってのし袋を出す。皆さんだったらどうしますか。新吉は言う、冗談じゃないですよ、ゆすりを追っ払っといて金をもらってたらあいつと同類みたいなもんじゃないですかと言われてですね、まあ本当にあのそういうような時代だったんですね。当時は、昭和7年8年大変な不景気、日本では、軍国主義がいよいよ、表に現れてまいりまして、ドイツではヒットラーが政権につく、東京ではカニ高専の小林武二が獄死を遂げる、京都大学の滝川教授が逮捕されるという不穏な、まあ、時代だったんですね。経済もどんどん暗闇に入っていくその時代にあって、あの、赤木の仕事でも引き受けなきゃいけないわけにいかないという、まあ、そういう切ない時代でもあったんですね。そこで見積もりでは1300円という大工事を受け負うことになりました。新吉2年分の賃金にあたります。ところがいつも金払いがいい赤木が、今度ばかりは後払いでというふうに言う。今度新たに金貸しを始めた。いやそれが心配いらない、心配いらない、統一の商売で、まあ、つまり貸したお金に対して1割の利子が返ってくるから、もう儲かることは必ずだと、なので1300円であるけれども、それに工事が完成した時には100円を足して1400円耳を揃えて払うからというふうに言うわけですね。まあ、当時はですね、完成後の支払いということで材木屋も左官屋も、まあ、あの請け負っていた、そういう時代背景があったんですね。そこまで言われてしまいますと、今まで支払いが滞ったことがない赤木でありますので、ようかすやりましょうと。その代わり、その日には、必ず耳を揃えて1400円払ってくださいと、まあ、こういうふうにこう言うわけですよね。で後払いの工事が、まあ、始まっていくわけですね。 そしてついに立派な社屋が立つわけですよね。さすが新さんだ、松代までの自慢だというふうに、まあ、喜ぶふりをする。ところが一向に支払いがない。行くたびにうまく弁解される。貸した金が今後についてしまってね、いやいやすぐに取り返せるから心配いらないと嘘をシャーシャーとつく。で、騙されたと気づいても赤木はどっかへと姿をくらませてしまう。だいたいどっかへくらますといってもですね、本宅とおめかけさんの家が6軒あるわけですからね、7軒のうちのどこかなんですね。どこへ逃げてるんだろうかって。そしてついに第7号の家だろうと、一番若いおめかけさんがいるところですね、そこに、まあ、行ってみるわけですね。案の定そこにいることを突き止めてしまう。いやいやいい加減出てきたらどうだ、ドテラ姿で現れる。今日はまた偉い剣幕だね。そして俺を誰だと思ってるんだ、偉い生意気じゃないかって言った時にシュンシュンと湧いているその、自在鍵にこうぶら下がっている鉄瓶を振り上げてですね、喧嘩の、格好をして、赤城を、蹴飛ばしたところですね、あえなくひっくり返って急に、分かった分かったって、新さんの言うこと何でも聞くからと言ってですね、千百円払え、分かった分かった、しかし今は金はないというふうにまた弁解を言う。いいこと思い出した、そういえば俺は洞爺湖のあの洞爺に土地を持っているんだけれども、それを好きなだけやるからそれで管理してくれないか、おいおい図面持ってこいって言って、おめかけさんにこの図面を持ってこさせる。好きなところを取ってくれればいい。そしてということで、この道路に面した4区画を、この1400円に相当するところを取る。そこで売買契約書も書かせということですね。それで、ことは済んだかと思いきや、また何の連絡もない。そして今度本宅へ行く。そして当屋の土地のことを聞いてますと、本妻が、申し訳もございません、それは多分人様の土地でということでですね、この当屋の土地の図面も、それは自分の土地の図面でも何でもなかった、たまたまあったものだったということで、また嘘をシャーシャーとついたということですね。で、今度はどこに行けばいいのかというふうに困っておりますと、言いにくいことでございますが、今は刑務所におりますというわけなんですね。それで実は他年のその悪さがたたってですね、今度は3000円のゆすりをしたことが、警察に、捕まってですね、一斉捜査で捕まって、それで豚箱に入ったというわけなんですね。そしてその刑務所の刑期も終えて、早々にまた彼は出てくるわけですよね。そこで、生涯最大の危機がこの新吉に襲うわけですよね。それは、いいものをやるから本宅へというふうに使いのものが来るわけですよね。そしていいものをやるからっていうのは1400円だろうか何だろうかと思いながら、まあ、本宅へ行ってみる。そうするとですね、玄関に何十人分もの履物が、まあ、脱いであるんです。入っていってみるとですね、赤木の子分が数十人ピシッと列を作ってね、正座しているんです。で、三宝というですね、この杯を乗せる台の上に大きな木杯、横綱が優勝した時に飲むああいうような大きな杯がこう置いてある。いやあ、新さんいいところに来た。長年の付き合いでありながら、親分子分のちぎりの杯がまだ組み交わしてねえかったな。どうだい新さん、ここで俺とちぎりを交わさねえかというわけですよね。もう数十人いるわけですよ。ですからここで断ったら、いくら新吉といえども50人60人相手に戦い勝ち目ないですよね。どういう目にあるかわからないですよね。それで俺が あんたの子分になると杯をしたら、ここにいるこの若いのは俺の子分になるのか、それともこいつが俺の兄貴になるのか、どっちなんで、それはおめえ一番新しい新参者だからこいつの射程ということよな、こうに言うんですね。その時に新吉は何かふとですね、どっかで聞いた聖書のことを思い出したんですね。体を殺しても魂を殺し得ぬ者どもを恐れるな、魂を地獄で殺すことができる神を恐れよ、人を恐れるな、という言葉がひらめいてですね、てめえらのような者たちの子分になれるかと言ってですね、隙をパッと見てね、もうざっとのごとく逃げてって、事なきを得たということですね。うまく、はめようとしたということなんですね。さて、こんなところで時間を随分使ってしまって申し訳ありませんが、もう一つ一つのお話がもう面白くて面白くてですね、今日もだいぶ省略はしているんですけれども、最後のところをまとめてお話ししたいと思います。クリスチャンになって、間もなく出生ということなんですけども、昭和9年、大凶作、大不況ということですよね。世の中が不穏になっていく、そういう時代です。そういう中で親はいつまでも子供のために生きているわけにもいかないと、教育だけは小さいうちからしておかなければならないということで、奈美子さんとの間に生まれた長女悦子さんを教会の付属の、幼稚園に、通わすようになったんですね。当時、教会の幼稚園に大工が通わせるっていうのはちょっと気恥ずかしい、そんなような思いも新吉にはあったのであります。でも三つ子の魂百までもということで、ありますので、これは大工にも一番大事なのは土台であると、同じように、この子供にとっても一番大事なのはやはり、この、幼稚園で教えられるキリストの教えの通りであるというわけですよね。で、このようなことで、教会に通わせるようになる。ところがこの、子どものお祈りを聞いていると、何かその心がこう揺すられるようなものがある。天の神様、ご飯とおつゆとお香とありがとうございます。今日もお父ちゃん、お母ちゃん、ゆっちゃん、妹のゆき子ですね、ゆっちゃんをお守りくださいって、小さな手を合わせて片目を開けてご飯おつゆと一つ一つ確かめながら祈る姿というのは、ただ可愛いというのは違う、我が子ながらもどこか犯しがたいものがあるというふうに感じたというわけですね。もちろん沼崎先生のところでお祈り見たことあるけども、大人の祈る姿と我が子の祈る姿ではおのずから感銘が違いますと。自分の嫌いな人参が出てもやっぱり、子供は祈る。神様、人参は嫌いだけれどありがとうございますと、こう祈る。こういうのを聞いて新吉は何か泣きたいような気持ちになる、何かこう心に訴えるものがあるわけですね。そして、雨の日は仕事もありません。そこで幼稚園出かける。どんなことを習っているのかなということで、幼稚園を訪ねてみる。そこに出てきたのがフィンランドから来たサオライネンというですね、カタカナですからあえて書く必要もないんですけれども、30代ぐらいな宣教師だったんですね。このサオライネン宣教師が子どもたちに聖書のことを教えてくれているということなんですね。その聖書の教えはこんな感じでありました。神様はお日様もお月様も作りました。お花もお山も木もトンボもゾウさんも私たち人間もみんな神様が作りました。この神様はみんなを可愛がってくれます。金持ちでも貧乏な人でも体の強い人でも弱い人でもみんなを可愛がってくれます。お年寄りや子供や病人はなおのことを可愛がってくれます。神様は決して罰を当てません。ごめんなさいと言うとどんなことも許してくれる方です。罰を当てない神様、これは気に入った、これは素晴らしい。 しかも人間の罪との過ちを一人で神の子イエス様が引っかぶってくださった。それからというもの、日曜日は教会に通うようになります。イエス様にますます見せられる。しかもイエス様は新吉と同じ仕事をしておられた大工である。自分もキリストのお名前を恥ずかしめるような仕事はすまいというふうに心がける。そして、本式にイエス様の弟子になろうというふうに決心する。すなわち洗礼を、受けようというふうに思うわけですね。でも困ったことが起きた。沼崎先生も教会の人も酒も飲まない、タバコもやらない。しかし自分は禁酒喫煙は自信がない。第一、酒を飲むことがそれほど悪いこととは、思えない。そこでサオ、来年先生に、相談をするわけですよね。そうすると、先生、あっしも洗礼を受けたいんですが、酒をやめなければ洗礼を授けてもらえないもんですか。ニコニコ笑って先生は答える。いいえ鈴木さん、そんなことありません。イエス様もお酒を刺されれば飲まれました。婚礼に招かれたり晩餐に呼ばれた時は喜んで召し上がりました。水をブドウ酒に変えた奇跡も聖書には書いてあります。じゃあ酒をやめなくても洗礼は授けてくれますか。はい、洗礼を受けることができます。でもね鈴木さん、お酒の恐ろしさも知っていてください。大酒を飲むと飲む人の子供には時々頭の病気、心の病気、体の病気の人が出ます。またお酒を飲みすぎてアルコール中毒になって神様がくださった大切な命を無駄にする人もいます。酒を飲む資格のある人とない人がいます。なるほど、先生の言葉は最もだ、というふうにして自分の父親のことも思ったりもしたということなんですね。こんな調子でいくとなんか話が終わりそうもない感じですよね。なんとか行きたいなと思いますけれども、迷うところですね。今日この辺までにしておきましょうか。もうちょっと大丈夫？今日この辺にしておきましょうかね。後半のもう言っちゃった方がいい？
あんまりそこパッとやらなくてゆっくり。
ゆっくりのがいいですかね。はい。私も、一つ一つが本当にこれなら皆さん本読んだ方が早いねって感じですよね。はい。じゃあ今日は無理しないで次回、ちょっとお話をして、というふうに。思います。ここで大工さんの鈴木真一が、クリスチャンになるという大きなきっかけがですね与えられていくということです。でこの後の話っていいますのは召集令状が参りまして、中国に、北市ですね、中国北部に、行くわけです。クリスチャンとしてどうやって、戦争に参加できるんだろうという本当に大きな課題に直面するわけであります。しかし実はこのいきさつを見てまいりますと、この大工の仕事をしていた時とまた兵隊をしていた時の鈴木真一さんの姿には本質的にあまり変わるところがないんですね。何か根本は一つ、大事なことは共通しているということをつくづくと感じさせられるわけです。今日は、一気にその皆さんの読書の手間を省くためにと思ったんですけど結局長話になってしまいまして大変恐縮でございます。ひとまずここで一旦切りたいと思います。ご清聴ありがとうございました。一言お祈りいたします。父なる神様、今日は、鈴木真一さんのお話の1回目を、皆さんと共に考えさせていただきました。北海道の中にこのような決出した棟梁であり、またクリスチャンとして大胆な、また勇敢な、またすがすがしい生き方をした棟梁がおられたということは本当に読んで心が励まされ、また活力を与えられるような素晴らしい エピソードでございます。この鈴木さんの生涯を見てまいりますと、いつにその幼少時の辛い生い立ち、また人並みでない苦労、また辛いいじめや数々の子供にはとても追うことができないような苦難を見ると息が詰まりそうになってまいりますけれども、しかしその中で実に大きく生き抜いた姿を見て、私たちは本当に襟を正され、また教えられるところが本当に多く、ございます。そしてまた、大工として一流の棟梁になっていく道を歩んでいく、その中にあっても本当にまっすぐな道をそれることがない、そして、横道に入らずに歩んでいく、そのすがすがしさというものは実に私たちに大きな感動を与えるものであります。今日は、鈴木伸吉さんがクリスチャンになる大きなきっかけを得たところまでのお話で止まってしまいましたけれども、この後半のクリスチャンとしての歩み、特に戦争とその厳しい戦後の暮らしの中でどのように歩んでいかれたかということについて、あとしばらくの時間をいただいて、また次回に考えたいと思います。どうぞ私がまた、この鈴木さんが心の土台としたイエス様の言葉、岩の岩に立つイエス様の御言葉、イエス様ご自身のという岩の上に人生という家を建てていくということの意味を、私たちもまた心にこの鈴木さんの人生を通して深く覚えることができます、できますように、また次回もお導きいただきますようにお祈りいたします。今日は実に中途半端な終わり方になりましたけれども、皆さんがお忙しい中来てくださって、また耳を傾けてくださったことを感謝いたします。また次回においてもこのご生涯から大切なことを学ぶことができるようにお互い導いてください。この後の交わり、また豊かな食事を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。